師が、来られまして、長崎では火曜日の日でしたけれども、8月2日の火曜日に洗礼が持たれました。ちょうどパトモス派遣と、それから、白馬キャンプの直後だったこともありましてですね、パトモスでまた黙示録が開かれたので、その黙示録のことに関してのお話がありました。で、来られなかった方はですね、ぜひホームページで見ることができますし、どうしてもインターネットが苦手な方はおっしゃって、くだされば CD かなんかで焼いてくださると思いますので、ぜひ聞いておいてほしいというふうに思います。で、黙示録のことからをいろいろお話してございました。で、あと雲の間の時期もですね、黙示録の今連絡公開というのね、載っておりますので、ぜひお読みになっておいてほしいというふうに思います。で、東日本大震災が起こりまして、4ヶ月以上経ちましたけれども、九州にいると少しですね、実感が弱くなるんですけれども、非常に厳しいことが許されましたけれども、先週はですね、世界同時株安がまた起こりまして、経済的にも非常に厳しい状況になっております。で、政府の介入にも変わらず円高が進行し続けておりますし、かなり、日本だけではなくて世界的な規模でですね、厳しい事態が起こってきております。で、しかしそれは目標から見るとですね、まだこれは始まりに過ぎないわけで、もっと厳しい時代になっていくと思われます。で、その中で私たちがこう、ね、どう生きるべきか、そして神様はどういうふうに語っておればね、ぜひ学んでおいてほしいと思います。今日は目標はしませんけれども、一箇所だけですね、こちらでありますけれども、パウロ氏が来られた時に目標の、7章の9節を挙げられたんですね。こちらで読みますね。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語の力、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と国ツイートの前に立っていたということ。ここの御言葉から始めて、黙示録全体をですね、あちらこちら開きながら、公開してくださいました。で、今日はその時間はありませんけれども、ここからですね、私たちの教会が一番最初から終わりの時代の終末の時のリバイバルの働きに召されているということを言われたんですけれども、そのまさに終わりの時代というのは、黙示録における、大観覧、観覧時代というのは7年あるんですけども、その前半の3年半、後半大観覧時代というんですけどね、景気の後なんですけども、その最初の3年半ですね、中途半端以降ですけども、そこで、非常に多くの世界中の人々が救われてくると、その時に非常に大きな数えきれない救いが起こってくると、それが、私たち の, その中心的な事柄になったと。その前にもリバイバル始まってくるだろうけど、それで大きな救いが起こってくるということですね。同時に殉教も非常に激しく起こりますけども、そのことを話されました。で、私たちが、黙示録を直前にしている時代に今来ていると。おそらく黙示録に私たちは入る時代に来ているだろうと思われます。だからですね、ぜひ皆さんですね、目を覚まして歩んでいただきたいというふうに思いますですね。で、そのことをね、ぜひ覚えてください。で、非常に興味深いというか、内容のある御言葉の公開がありましたので、ぜひお聞きになっていてほしいというふうに思います。で、牧本牧師はですね、月火水と九州を回られまして、黙示録の話をされたところと祈りについて話されたところがあったんですね。で、祈りがどれほど力あるかということについて、具体的な証しを伴って話をされたりしました。で、大川嗣道牧師というですね、大和カルバリチャペルという日本で一番大きな千人会堂で、実際千人以上集まっている教会があるんですが、そこの牧師の方が去年パウロ牧師を招いたんですけども、今年になってそのことを礼拝堂に言われた後ですね、この前はついにですね、秋元牧師のその証しをですね、一つは三本松さんの息子さんの小児麻痺の癒しの証しですね。だからパウロ牧師は新学生の時に500円捧げて、500円で財産を捧げた後に神様が養ってくださった証しなんですけども、そういう証しとですね、それからもう一つなんだったっけな、なんかとにかくその証しをなんかいろいろされたそうですね、犬についてね。で、ちょっと日本で一番大きな影響力のある教会が、わざわざ名前を出してパウロ牧師の話をしたり証しをし始めてるってちょっと意味があるというふうに思います。だからちょっと今までと動きが変わってきているのとですね、他の教会に対してこれからいろんな神様の計画と導かれると思いますので、備えておいてほしいというふうに思います。で、その、祈りについて話されたんですけども、その後ですね、実はパウロ牧師が帰られてるんですけども、木曜日金曜日と、熊本教会がですね、天草でキャンプをしました。これは熊本教会のキャンプです。熊本県内の教会ね、八代、天草、それから人吉、それから荒尾とかですね、そういう熊本県内の教会が集まってキャンプをしたんですけども、40名弱集まったんですけれども、私もエルサレムと一緒にですね、招かれたので行ってまいりました。で、熊本キャンプの特徴はですね、ゆったりしているということなんですね。で、白馬や長崎のキャンプみたいに、 ビシリではなくてゆったりのんびりできるっていうね、なんかすごくホッとできるキャンプになります。ちょっとホッとしすぎてぼーっとしてしまうんですけども、ね、まあ、そのキャンプの中でですね、非常に祝福されたんですが、バーベキューをしてる時ですね、そのバーベキューもちょっと遅れて始まったんですが、本当はキャンプファイヤーの予定だったんですけども、小学生のグループがすぐになんかキャンプファイヤーを入れたのかな分かりませんけど、ぶつかっちゃったみたいで、それでまあ我々の方がやめることになったんですけど、バーベキューをした後その、ね、だからキャンプはやめたんですけど、そのバーベキューをしている最中に、目の前に虹が出たんですね。みんなの見てる前でね、でなんか雲を取らしなと思いましたね。正解でもなく、キャンプファイヤーでもなく、祈ってる時でもなく、バーベキューの時に虹が出たっていうのは、いかにも雲を取らしくてですね、バーベキューの時に虹が出たってみんなで言いながらしたんですけど、非常に楽しいキャンプでありました。で、ぜひですね、皆さん長崎はですね、8月の23だっけ、23ですよね、23の火曜日から25日、火水木ですかね、火水木とキャンプが佐賀県の鳩岬で行う予定です。ちょっと遠いんですけれども、ぜひですね、今から、予定を組んでですね、来ていただければ嬉しく思います。賛美のことですね、ゴスペルのことと、インターネット、ホームページのことなんかのことと、それからあとはキャンプファイヤーとか楽しいプログラムもいっぱいありますので、よろしくお願いします。ですね、あとですね、もう一つ今回フォーエバー21を賞を取ったんですけども、フォーエバー21の社長さんがですね、主の政治家に、キャンパスプレゼントが出したすごくいいトラクトがあるんですね。トラクトっていうのは小さなイメージでしょう、ところがすごくなんかいいトラクトがあるそうです。そのトラクトを、4万部主の政治家に来まして、九州は、1万2000部任せますってことで、40箱を火曜日送ってきます。1泊で300冊、1泊で300しか入らないというか、かなり大きいやつだろうというふうに思いますけれども、それはそれってフォーエバー21の社長さんからですね、送ってきて、九州は1万2000、だから40泊送ってくるんですけれども、ぜひ皆さんですね、どんなトラクトかちょっと分からないんですけども、すごくいいトラクトみたいなので、ぜひですね、用いていっていただきたいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、さっき開きましたピリピ書の方をご覧になってください。ピリピ書ですね、エペソ書の次にあります。ピリピ書、私と同じ第3版を持っている方は382ページになります。第2版の方はもう少し若いページですけれども、1章の3節から共に見ていきたいと思います。これは先週も話しましたけれども、これは喜びの書簡と言われているんですね。で、このピリピ書に出てくる言葉のキーワードは喜びなさいって言葉です。何度も何度も喜びなさいって書いてある。ところがパウロは、獄中にいました。おそらくローマだと思われます。まあ、エペソという人もいますけれども、おそらくローマだと思われますが、その獄中にいて、獄中だったことは間違いないんですね。牢屋の中に入っていたんですけれども、そのパウロが、牢屋の中にいるパウロが喜びに出されて、ピリピの人たち、ピリピというのはマケドニアの植民として最も栄えた場所なんですけども、そのピリピの人たちに喜びなさい、喜びなさいって繰り返したわけですね。だから捕まって牢屋で閉じ込められているパウロの方が喜んでいて、フィリピンの人たちに喜びなさいということを繰り返し書いた、喜びの書簡というふうに言われています。ですが、先週も話しましたけれども、クリスチャンの喜びというのはですね、おいしいものを食べれるから嬉しい、ね、お金が儲かったから嬉しい、ね、何でしょうね、合格したから嬉しい、1位になったから嬉しい、ね、あるいはこう、ね、うまくいってるから嬉しいっていう、そういう次元の喜びとはちょっと違うみたいです。もちろんそれも嬉しいんですよ、私は人間であるよね。でも、たとえ病気になったとしても神様治せますよ、治せますが、治ったから嬉しいんじゃなくて、病気であったとしても、あるいは経済的に厳しい状況に追い込まれていたとしても、戦いに負けたとしても、負けませんよ、クリスチャンは勝ちますよ、間違いないですね。だけど、だってそういう状況だったとしても溢れてくる喜びってのがあるんですね。で、でもね、その喜びは状況を飲み込んでいきますから必ず逆転しちゃうんです。でも先に喜びがあるんですね。状況が変わったから嬉しいっていうのは、別にそれはクリスチャンじゃなくても普通の人でも起こります。クリスチャンっていうのは最悪の状況の中で、マイナスとなると状況の中で、こう内側から来る喜びっていうのがあるわけですね。で、パウロはそれをしてたわけです。それを持ってたんです。だからその喜びに出されて、ピリピの人たちに喜びなさいってこうね、喜んで言ってるんですね。その中、喜べとかこう言ってるんじゃなくて、喜びなさいよってこうパウロ氏が喜びに出されて語ってるわけですね。で、私たちもその喜びをですね、実際にもっと深く知っていきたいと思うんですね。そのために、まあ先週頑張りに入ってたんですが、3節からいきますね。今日は1節2節挨拶でしたけれども、恵みと平安があなた方にありますようにって言ってから、3節、私はあなた方のことを思うことに 私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。ここが言っています。で、私というのはパウロのことですね。パウロはあなた方というのはフィリピンの教会の人たち、ね、だからフィリピンの教会の人たち、フィリピンの教会の人たちのことを思うごとに私の神に感謝し、思うために感謝をし、祈るために喜びを持って祈る、喜びが溢れてくるというんですね。すごいですね。パウロはフィリピンの教会の人たちのことを思うと感謝ができて、その彼らのために祈り始めると喜びが溢れてくるって、これいいですね。皆さんどうでしょうかね。例えば家族のことをね、家族のことを思うだけで感謝溢れていく、家族のことを祈ろうと思うと喜びが溢れてくるっていう、こういう状況だと嬉しいですね。逆だと辛いですね。家族のことを思うと思いが辛い、祈ろうとするとイライラしてくるとかね、こうなってくると悲しいですね。ね、でも本来クリスチャンはそのことを思うと感謝し、祈ると喜びが溢れてくるって、こういう恵みに預かれるはずなんですね。でパウロはフィリピンの人たちのことを思うときにそうだったって言ってるんですね。ちょっと脱線しますけどね、本当のテーマないのに、これ私の神にって書いてある。パウロは私の神に感謝し、私の神に喜んで祈ってるって書いてある。当たり前だと思うかもしれませんが、皆さん、イエス・キリストはあなたにとって私の神ですか？アイガット、私の神ですか？秋元牧師の神、木原牧師の神、あるいは誰でもいいですけどね、誰か尊敬するクリスチャンがいたら、その人の神様、自分の神になってますか？あなたの神様、私の神様になってるでしょうかね。すごく大事なところなんですね。知らないですね、私たちはですね、自分の神様っていうんじゃなくて、ね、例えば説教を聞きますと感動します。尊敬します、心から思います。それで自分もなんかそうだと思うんですけど、自分自身は神様にそういう体験をしてなかったり、直接つながってない場合があるんですね。ありえますね。自分で神様に祈り、自分で神様を体験して、例えば神様癒し主です、アメンって聖書に書いてあるから体験してなくても信じるんですよ。しかし祈ることによって、ね、小さなところではエリシャ牧師が言ってましたよね。あ、ここでね、熊本で言ってました。エリシャ牧師はですね、シーバ牧師の水虫の癒しの証を聞いて、エリシャ牧師も祈ったそうですね。奥さんに言われて、あなたも祈ったら。それでエリシャ牧師が祈ったら、膨れていたのが30分ぐらい経ったら乾き始めて、すぐ治ったわけじゃないけど、ぐっと乾き始めて、今は完全に治ってるって。完全に癒されてますよね。で今年の夏は彼は水虫で悩まされないわけですね。それで、えらく喜んでました。自分のことに乗って癒されたから、なんかものすごく信仰が湧いたって言ってましたね。で彼にとって癒し主、私の癒し主なんです。そうですよね。そうですね。で皆さんも例えば経済の問題があって、ね、いろんな話を聞きます。で神は経済に答えてください。その通りです。体験していなくても信じてください、ね、信じることができるから。でも祈ることによって支えられたり守られた時に、あ、本当に支えられた、私を支えてくださった私の神様になるわけですね。そうですね。すごく大事なことがあるんですね。イエス・キリストと私たちは直接つながることができるんです。ですから信仰時代は、ね、ましてプロテスタントですからね、一人一人が神様につながる。もちろん教会は大切です。キリストが満ち溢れているところで集まることをやめたりしないでとエペソ書に書いてありますから、集まることはとっても大切です。だけど一人一人が神様とつながれるわけですね。あなたの神様、私の神様だけど、あなたの神様なわけですね。そうですね。で、パウロはそれをはっきりしてたんです。私の神って言えたんですね。それは悪い意味じゃなくてね、お前の神じゃないって言うんじゃなくて、私の神様、それはあなたの神様でもあるって。で、皆さん一人一人が本当に自分の神様っていう、その神様との関わりとつながりをね、しっかり持ってほしいですね。で、アーメンっていう人もあれば、正直ね、ちょっとなーっていう人もいるかもしれません。そういう人はね、簡単です、方法は。祈るんです。祈るときは鍵があります。心の本当の願いを祈らないといけません。クリスチャンになるとかっこいい祈りをしてるんですね。ね、世界の人のためにもちろん大切ですけど、本当に心から願ってますか？それよりは次の食事の方が大事だって知らないませんか？悲しいけど。ね、ね、もちろん大事なんですよ。もちろん世界の人は大事でしょうけども、今あなたが心の底から一番本気で願えること、自分の子供のことでも、ね、両親のことでも、伴侶のことでも、健康のことでも、経済のことでも、何でもいいです。本当の願い、本当の願望で、もちろんそれが明らかに神様の前に良くない場合は、神様が違うよって言ってくれますから、自分で判断しないで主の前に出してください。心の願いを人に言うとは言ってません。私は今人に言うとは言ってません。神様に言ってんですよ。神様に本当に心から願うわけですね。 そうすると神様はそれを聞いて答えてください。必ず答えてくださいます。もちろん明らかにそれがまずい場合は神様が祈りの方向を変えなさいとかいろいろ言ってくれますから、その時もね、質問を見ればいいんです。神様、でもね、私はこうなってこうなってだからこうしてほしいですと言えばですね、神様はあなたのね、その傷んだ心をほぐしてくれます。本当に主のもとに行く人はね、死から癒しとか解放とかね、受けるんですね。だから傷んでるとやっぱりこう思うことがありませんか。思いのうちにですね、こんなこと言うと問題でしょうけど、ね、あの人死んでしまえばいいって思ったこと一回もない人、手挙げてみてください。ありませんか。僕じゃこんなこと言ったら問題ですけどね。でもね、だから人を殺したならないって聖書に書いてあるんだから、その実際殺しませんよ。でもね、もう死んでしまえばいいのってとんでもないことです。明らかに罪です。罪だけど思ってしまうでしょ、人っていうのは。あまりに傷が深かったり、あまりに痛むとそういうことがあるわけですよね。もちろん良くないんですよ。もちろん 100% 良くないんですけど、神様の前にそれを注ぎ出しますと、神様が、からくり始めるんですよ。そう叫びたくなる心の痛みがあるわけですよ。そう言いたくなる、すごく痛んだ、傷ついた心があるわけですよ。そこに触れてきてくださるんですね。それは違うだろうって、ただ言うだけじゃなくて、ね、あなたの痛みは分かってるよって、そこに触れてくる。そうすると祈りが変わるんですね。で、神の前に本当に行く人は、私の神になるから、本当に神様の愛と恵みを体験できるんですね。でも多くの人は神の前に本当に出ていかないことがある。クリスチャンであっても。だからクリスチャンがこのパウロのように喜び出されてないわけです。まだ十分。ね、本当に神の前に出てくる人はね、主から答えをもらいますから喜びやってくるんです。神様は正しく答えてくださいます。愛を持って正しく裁いてくださいます。だからね、この主のもとに行くってことはすごく大事なんですね。で、私の神ってパウロがいたんですね。それをどうだろう覚えてください。で、パウロはフィリピンの人たちのことを私の神に喜びを持って祈り、私の神に、ね、感謝していると書いてあるんですね。で、なぜフィリピンの人たちのことを思うと感謝ができ、そして祈ると喜びが溢れてきたんでしょうか。それがね、5節のところに出てるわけですね。あなた方がフィリピンの人たちが最初に救われた日から今日、ね、今日まで福音を広めることに扱ってきたことを感謝していますと。だからフィリピンの人たちはパウロが宣教している時、イエス・キリストの別れる時に共に労したみたいですね。ある場合は献金だったかもしれません。ある場合は実際に働いたかもしれません、ね、形はいろんなあったでしょう。でもいろんな形で一緒に労したので、だからこのフィリピンの人たちのことを思うと感謝が溢れてくる。あ、一緒に戦ってくれたな、一緒に労してくれたなって。そしてフィリピンの人たちのことを祈ろうと思うと喜びが溢れてくる、こう言ったわけですね。でこれね、今回例えば私は白馬に行った時ですね、今回はですね、いつもそうなんですけど、特に今年は教会に行って戦っていくのが強かったんですね。で、前にそうですけど、今年は特に強かった。で、一つは CS の子供たちが踊りましたね。今日はなんか偉い、なんか二人だったこともあって、しょげて祈ってましたね、こんなの。今日も歌うのは何だったって感じですね。こっちのあきおちゃんのはね、元気でしたけど、伊田君はなんかもう、やる気ないのかって感じの踊りでしたけど、箱の時は違ったわけですよね。箱の時は、なんかこうね、羊飼いみたいな格好してですね、天使みたいな格好してですね、手までピッと伸びてですね、なんかピタッと決まってましたよね。もう本当に天使の前だったと、自分の言葉だからじゃなくてね、長崎教の小さいからじゃなくて、客観的にも思います。わざわざ後でですね、DVD になったらですね、映像が、子供の映像がちょっとしかないわけですね。賛美隊もあるからね、先週見ましたでしょ。だから踊りだけを見たいから、お金を出すからもう一遍撮って、子供だけの踊りだけを撮ったやつを送ってくれて、わざわざお金を出して頼まれた人は何人かいたの。だからそれぐらい言われたんでしょうね。ね、こっちの歌のことは何も言わないで。よかったですよね。でも一緒にやったわけですよ。ね、我々は賛美しから踊ったんですが、一つになってやったわけです。本当に一つになってやったわけですね。で、CS の教師は教え、ダンスの先生は教え、CS の教師は祈り、ね、バックで吹く人たちも一緒になったわけですね。だから一つになったわけですね。共に戦ったんですね。で、賛美対象者たちは 100% 礼拝と魂を貸し取るためのチームですから、戦ったわけですよね。そしたらですね、やっぱりね、そうなるとですね、喜びが来るんですね。ね、子供たちに対してもね、踊ってくれてありがとうってこう感謝が来るわけですね。で、子供たちも祈ろうとすると嬉しくなってくるわけですね。わかるでしょ。で、この フィリピの人たちはパウロが宣教している時共に戦ったんです。だからパウロは彼らのことを思うと感謝ができるし、祈ろうとすると喜びが湧いてくるわけですね。で、教会が共に感謝して共に喜ぶ時は共に戦っている時なんです。実はで、白馬でね、賛否が終わってですね、帰る場所の方でですね、まだ地に発表される前にですね、本当に良かったから良かったですと言ったらですね、みんなお喜びしました。ついでに言いました、人は関係ないって言ってね本当にみんな喜んでましたね。なんで喜べたかってね、一緒に戦ったからですね。で、このフィリピの人たちは共に戦っていたわけですね。だから喜ぶことができたんですね。で、クリスチャンになった後に私たちが身からの教会と共に戦うかどうかなんですね。すごい大事なんです。で、あなたの個人の戦いを共に戦い、他の人たちの戦いを共に戦えるって、これは祈りを通して戦えるわけです。いろんな形で戦っていけるんです。共に戦っている教会っていうのはね、感謝と喜びが溢れてくるんです。でも一人一人が別々で戦っているとそうはならないのであります。で、ピリピの教会はパウロと共に戦ったわけです。それが言っても7節の後半にも出てきますね。私があなた方全てについてこのように考えるのは、私これはちょっと前のことですが、後で言います。あなた方は皆、私が投獄されている時も、捕まった時です。実際、ピリピで捕まったでしょ。使徒行伝16章を見ると、パウロとシラスの有名なところですけど、捕まってる二人は、ね。パウロは捕まってる。投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、これは宣教している時、ね、パウロは使徒としての自分の仕事をしている時も、捕まっている時も、宣教した時も、私と共に恵みに預かった人々である。一緒に戦ってくれた。一緒に神の恵みに預かって、一緒に戦ってくれた。私はそのような方々をこれを覚えているのですと書いてあるんですね。共に戦えるというのはすごく恵みなんですよ、これね。これどうか覚えていただきたいんですね。で、皆さんですね、身柄の教会と共に戦っているっていう意識を持って今日座っていらっしゃいますか。あれ、自分のこの問題を教会と戦ってくれているってそう思ってるとね、あなたは身柄の一部としてね、祝福をすごく受けられるんですね。例えば今日、ウクでしたよね。ウクから、今日もね、藤川さん来てくださいましたけどね、ウクっていうのは離れてるんですけどね、まあ、ご家族とはちょっと離れてらっしゃるんですけど、だから土日に帰ってこられるんですけども、ね、でウクと離れてる距離はね、距離は離れてても、同じ身体で共に戦ってるっていう意識を持ってるでしょ持ってませんかすぐ話せなかったからちょっと不安があるいや、彼女はね、先生ですから、ね、そこで学校で戦ってますから、そうなんですけど、身体の一部として共に戦ってるっていうこの意識を持ってるかどうかってすごく大きいんですね。その時教会に来た時に皆さんお客さんでなくなるんです。本当に家族で一員になるんです。すると喜びが溢れてくるんです。感謝が溢れてくるんです。お互いのことが でこれすごく大事なことなんです。これ人間的なつながりって言ってんじゃないですか。人間的につながりなさいってことじゃなくて、本当にキリストを中心にしてね、イエス様のことを証しを伝えていこうっていう、その戦いを共にしているってことが大事なんですね。で、パウロはピリピの人とそういう関係にあったわけなんですね。だから感謝と喜びが溢れてきたわけですね。で、6節ね、続き言いますよ。もうちょっと続きます。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、これは救いのことです。イエス様を信じてクリスチャンとして歩み始めて良いことが始まった方は、キリストイエスの日が来るまで、これは再臨です。直接的な意味はね、だからまあ、天に帰る日までってことですね。それを完成させてくださることを私は固く信じています。だからクリスチャンとなって救われておしまいじゃなくて、それから天に帰る日まで神様は私たちをどんどん清めて変えていってくださる、整えていってくださると、それは神様がしてくださると信じていると。で、私はあなた方全てについてこのように考えるのは正しいのですと、ピリピの教会たちはそう考えるのは正しい。なぜかって言ったら、一緒に戦ってくれたから必ずその恵みがありますよって言ったわけですね。で、皆さんですね、皆さん置かれている、ね、いろんな場所があると思います。学校があったり、職場があったり、家庭があったり、地域があったり、その場所で私たちが自分が受けた恵み、感謝をすることによって受けた恵み、祈ることによって受けた恵み、神様を信じることによって受けた恵みがいっぱいあると思うんですね。そういう恵みを分かち合ってますか。まだ神様を知らない方に伝道とか言うとね、ちょっと力みが来るかもしれませんからね。自分が神様にしてもらった祝福を分かち合ってますか、ね、例えば病気の人がいたらね、あ、大丈夫よってイエス様になったら治るからって気負わずに言って一言祈るとかね。例えばいつも話しますミスターケンタッキーの、南牧師はですね、この自分の職場でですね、自分はクリスチャンで牧師であるってことを言ってますし、イエス様を癒してくださるって話もしたそうですね。 で、熱湯に手をつけて焼けをした時に祈ったら奇跡的に膨れずに全然良かったっていうこともあって、そういう話をしたそうですね。そしたら新人の子が焼けをしちゃったわけですよね。これで言ったんだから困っちゃったわけですよね。ね、これは明らかに神様祈れって言ってるけどね、なんか祈れって言ってるけど、職場の雰囲気の中で祈るなんてすごくこうなんかこうちょっとね、こうね、恥ずかしいっていうか、なんていうかちょっとあったんですって。でも、ね、やっぱり神様強く言ってるから、祈らないとね、後ですごい後悔すると思ってたんです。それで、祈らせてくれないかって言ったらですね、向こうは行きたいからですね、もう頼みますって、すぐ救急車がなんか、なんか呼んだそうですね、なんかね。そして、だけど、その前に祈ったそうですね。そして彼は病院に行ったんですけども、次の日やってきて、祈ってもらった後、全く痛まずに、1週間以上かかるって言われたので、もう今日はこんなになりましたって言って見せてくれたそうですね。ものすごい熱湯だそうですね、あの検体とか。それが、こう、皮が剥がれたのが、綺麗になくなってくれてね。これその人はびっくりしたって言ってましたよね。それは分かち合って祈ったからです。でもそれってね、言うのは簡単だけど難しいんですよ。戦いがあるんですよ。イエス様の人が来てくださると分かち合おうと思うと、ね。でも皆さん、それを分かち合おうと思ってると、戦いがあるんだけども、分かり合います。バックの祈りを、ね。教会が祈ってるとね、そういう時力出てくるんですね。共に戦うってことなんですね。皆さんが職場で個人戦うんじゃなくて、身体を共に戦ってるわけですね。で、証と分かち合っているとですね、必ず神様が体現します。皆さんの職場や家庭や、その地域で。可能体現します。証分かち合っていると。で、力まなくて結構です。してもらったことを分かちください。病気が治った証とか、感謝してたら関係が人間関係が回復した証とか、ありますね。どうしても許せなかったこと、本当に心から許せるようになった証とか、ね、そういう本当に自分に神がしてくださったことを分かち合う機会があるということ。するとね、神様の手が伸び始めるんですね。で、皆さんの、ですか、生活の現場で、日曜日礼拝に来てるんでしょうけども、ここで神様を体験するのは当たり前です。月から土までの職場、家庭、学校、生活してる日常生活のその現場で神様を体験し始めるんです。で、それが私の信仰を立て上げるんですね。そのこと言ってますね。ね、だから、ぜひそれをね、覚えてください。それで8節、ね、ここで一つのテーマが終わって、次ですね、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方の全てを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。で、パウロはですね、フィリピの人たちのことを本当に愛していました。しかもキリストイエスの愛をもって愛していました。慕っていました。で、面白いのは、私は愛してるんだよ、慕ってるんだよって言うんじゃなくて、その証をしてくださるのは神ですって言ったんです。神様がどんなに私があなたを愛して慕っているかを証してくれる。はっきりしよう。まあ、私も証明してくれる。神様が証明してくれますって言ったんですね。で、日本人が愛っていうときですね、どうも、いつも言いますように、ギリシャ語で言えばエロースの愛の方の傾向が強い。聖書のエロースってことは基本的にいません、ね。聖書で言うのはアガペだったりフィリアだったりするんですけれども、で、これは全然エロースとは違います。で、日本人はどうも愛っていう場合にエロースに近い愛のことを考えます。でも、聖書が言ってる愛ってのは根本的に違うんですね。で、その愛を明かしてくださるのは神様だって言ったわけですね。で、人はどうしても自分で証明したいわけです。こんなに愛してるんだよって、わかるってこう。でも、パウロはそうやないんだ。神様がどんなにあなたのことを愛してるかをはっきりさせてくれる、明かしてくれますって言ったわけですね。で、パウロは具体的には何をしたかって、私は祈ってますと。祈ってたわけです。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。また、あなた方はキリストの義に純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。義っていうのは正しいことですかね。キリストにある正しい身をつけるということですけれども、面白いのは、祈って何を願ったかって2つなんですね。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力。だから真の知識とあらゆる識別力。あとの識別力っていうのは、真に優れたものを見分けることができる力です。で、皆さん、知識と識別力が必要なのです。本当に愛するっていうか、愛には。知識っていうのは聖書の知識です。聖書の言葉です。ね、御言葉による知識。で、識別力を見分けないんです。で、特に今、終わりの時代はですね、偽物が横行するんですね。まがいものが。これ、よく気をつけてください。霊的な偽物、ね、理論的な偽物、いろんな偽物が横行します。本物を知るためには、真の知識と、正しく見分けることが必要なんですね。神様の本 物を見上げる力があったんで、それは祈ってないとできないんだけど、で、黙示録の時代に入ってまいりました。迫害が始まっていくと思いますけれども、本物のクリスチャンは黙示録の時代には殉教します。特にあと3年半は全員殉教しますね。で、でもですね、誰が迫害するかというとですね、聖書から見るとノンクリスチャンが迫害するというよりも偽物のクリスチャンが迫害するんですね。これ、なぜかというと、本当に救われてない偽物の形だけのクリスチャンが本物のクリスチャンを迫害する人になっているでしょう。もうすでにヨーロッパでは、ね、いくつかのところで起こっているんですね。で、本物を見分けるためには本物を見分けることができるように祈る必要があるんです。識別力、これすごく大切です、この時代。騙されやすいタイプと騙されにくいタイプがあるでしょう。詐欺とかにすぐ引っかかるタイプと簡単にかからないタイプ。それから昔は教えるってありましたけど、今はキャッチセールスっていうんですか、ね、なんかね、そういうのですぐ言われたら、こうなんか2、30万壊されてしまうタイプと、最近は手紙、はがき送ればね、解約できますけども、なんかこの、ね、それすぐ騙されたりとか、買っちゃうタイプと、全然平気なタイプがありますね。で、普通で言えば、騙されやすいタイプ。ね、私はもともとは騙されやすいタイプだったんですね。牧師になったおかげでですね、騙されにくくなりましたというのはですね、牧師やってると面白いですよ。教会専門のね、詐欺がいっぱいいるんですね。で、必ず特に火曜なんかでやってきてですね、いろいろ言うわけですね。こういうこんなの、こういうことか、こういうことかって、こういうことなんだってね、これで聞いてると涙が流れてきて、心がキリキリになるんですね。それで、どうでもいいですけどね、実家は、私は大阪だ、大阪に来ましたから、ね、大阪なんだとか言って、私も大阪ですよとか言って、結構大阪と知ってたりするわけですね。そして、ね、どうしても最後にね、ちょっとね、子供に会いたいとか言うんですね。でも帰る電車賃がないってね。でね、バスだったらね、5000円で帰るとかね、こうなって、5000円で帰れないかもしれないけど、で、例えばですよ、ね、だから最後に5000円って言うんですよね。で、昔はですね、妻に騙されましたけど、牧師の中にやってると騙されませんね。ええー、ね、そうですか。じゃあ、ね、バスの切符を買ってあげるから、高速バスの駅まで行きましょう。いや、とんでもない、申し訳ない、お金さえくれたら、お金さえくれたらって言って、いや、行きます、そこに行って切符を買ってあげて、ね、なんなら乗って一緒に行ってあげましょう、私大阪ですから、いや、とんでもありませんとか言って、ね、突き詰めていったら結局そうですよね。山ほど体験してまいりました。ね、だから、見上げないといけないんです。お金をあげても何の益にもなりません。何の益にもなりません。見上げないといけないですね。今は私は騙されにくくなりましたね。教会に来る人はお金は絶対は出しません。食べ物は出します。ね、泊まるときも一緒に泊まります。そしてどこに行きたいなら、そこまで行って切符を買うか、誰かをつけて送ります。助けますよ。助けなくなったら教会はしません。助けないといけません。無代価で助けないといけません。でも、騙されたお金は一円も使いたくない。皆さんが心を込めて使った献金は、本当に生かすために使わないといけない。騙されたくありません。見上げないといけないんです。見上げないといけないんです。見上げないといけない時代なんです。で、今のは人間的なものですね。人間的なものですけど、これからは霊的に異なるものが動き始めます。悪霊だって癒しくらいできるんですから。イエス様に比べたらなんて運転の差ですけど、悪霊だって当たりすることぐらいできるんですから。過去がほとんどですけど、そんなことで騙されちゃいけません。本当に永遠の命を与え、永遠からやってこられたイエス・キリスト、この方以外真にはないわけです。で、クリスチャンが騙されるんです、祈ってないと。で、自分は騙されにくいと思っている人ですね、祈ってないと騙されます。私は騙されやすいなと思っても、真剣に祈ってますと神様がちゃんと教えてくれます。識別は祈ってるかどうかですごく大きいんですから。それともう一つは知識っていうのはですね、人の常識とかいうことではありません。人間の経験でもありません。聖書の事柄をしっかり正しく知るということですね。聖書そのものに触れていることがとっても大切です。それがすごく大事なところですね。で、これをパウロは、それがあなた方に与えられるって祈ったわけですね。で、皆さん、いつか説教したのが、本物の愛は後で分かるんですね。すぐに分かる愛は非常に危ない。私、52歳になりましたけども、誕生日が過ぎて、52歳になって分かります。すぐに分かる愛は危ない。本物の愛は後で分かるんです。多くの場合、その時理解されなかったり分かってもらえませんが、本物の愛はしばしば後で分かります。だからみんなですね、でも最近はすぐ分かってほしいから、 すぐ分かってもらうような方法を代表しましょうとするから、本物のライダースローではないんです。クリスチャンまでそうならないでね、まず祈ることなんです。パウロがしたように祈るとき、祈りっていうのはね、追い詰められて追い詰められて最後にね、やることなくて藁もつかむ、藁みたいに思ってる人がいるんですよ。クリスチャンなのにとんでもないですよね。祈りっていうのは天と地を作り歴史を導いている誠の神様の手を動かす手段って言いたくないけど、手を動かす道なんです。私たちが心から真実に神に向かって祈っていくときに、ですか、世界を治めている方、歴史を導いている方、全宇宙を作られ今も保っておられる方、歴史を作った方、時間そのものを創造された方が、私たちの人生に、私たちの生きているこの現実に介入し始められるんですよ。それが祈りですって思ってました。クリスチャンの方すごくイメージが小さいと言いませんか。もう追い詰めた最後の藁みたいなもの、当たるか、当たるも発見、当たるも発見、神様何とかして、当たったらやった、当たらなかったらもしゃあないって、そういうイメージがあるんですね。あ、とんでもありません。それ不信仰です。今悔い改めて心を変えてください。祈りは天に届いて神の全能の手を動かします。あなたの愛する者の人生を神様は助けてくれます。あなたを作り変えてくれます。これが祈りなんですよね。だから祈るっていうのはね、なんかね、何もできないから祈るしかないっていう、そういう言い方をしないで、本当にあの人のことを、ね、子供だった子供ね、例えば私は東京で今関西と熊本にいますけども、子供たちがね離れてるわけじゃないですか、東京も関西も1円も仕送りしておりませんからね、何も助けてないわけですよね。でも本当にここでね、妻と心を合わせていられますとね、必ず神の手が動くんです。確実に彼らに神様の御手が動いて、ね、まあ、東京は男で関西は同じですけど、男の子に女の子に神の手は動いてくれるんですね。必ず動いてくれるんです。そして神様の祝福と導きが必ず問われてくるんですね。これは間違いないことなんですよね。で、知ってました？ここなんですよね。それをだから祈るっていうのは愛することのまず最初であり、これはすごく力強いことなんです。で、そして祈ってるとですね、示されたり語られたりすることがあるんです、本当に。もちろんね、その前からしてあげたいなと思うこともあるんですけど、まず祈る。すると、あ、本当にこうするといいなと思ったり、祈ってるとこうしようと思ったけど、こうした方がいいかなとか、こういろんな示しが来たりするわけですね。もちろん確認しないといけませんよ。そしてそれを行っていく。それを行うのにもやっぱり勇気と力がいるんですが、祈ってるとその勇気と力が湧いてくるんですね。例えば、何度も話しましたが、私は大学生時代ですね、2年間浪人しました。大阪までだったんですけど、東京に行って予備校に入って浪人をしまして、1年目ですね、1つ大学入ったんですけども、どうしても、納得がなかったので、もっぺん浪人したんで、2年間浪人したんですね。で、父親はですね、尋常小学校しか出ていません、ね、目も一級障害者で目が悪いですから字を書くのは得意ではありません、ね、で、字もうまくはありません。母親はどっちかというと上手かったんですね。母親も目が悪いから上手くないですけど、で、ところがですね、ある方が自分の息子さんに、でも手紙を書いてるって言ったんですって。真似しようと思ったけど、手紙書こうと思ったら、ね、元気でいるかお金もあるかって、なんかさだまさに歌みたいにしか書けない。だからですね、考えた、そうだ、聖書を写して送ろうと思ったんですね。そして、写経じゃないけど写聖書ですね。で、知恵の書っていう信玄から始めたわけですよね。まあ私のことね、東京行ってね、まあ、誘惑に翻弄されちゃいけないと思って一生懸命ね、信玄を書いたわけですね。ところがね、送ってきた時ですね、誤字脱字だらけなんです。誤字と脱字だらけ。ね、で、書いてることはね、元気でいるか、ロンちゃん勉強してるか、もう同じようなことしかないわけですよね。でもね、父はですね、必ずこう、据え出して、祈って、すぐに書いてましたんで、祈って、で、神様に一生懸命祈って、それから書いてきたわけですね、毎週毎週。で、浪人中はですね、1週間に最低1本、努力3本書いてきたんです。で、浪人中はこっちもですね、浪人してますからね、一生懸命読むわけですね。ね、それで、信玄が終わり、詩編が終わり、呼ぶ気が終わり、なんで呼ぶ気って言ったら、呼ぶ気が終わり、その後、創世記からですね、ね、なんかまあ、試練だと思ったんでしょうね、創世記から。で、大学に入りました、2年間の時はね。で、最初は良かったんだけど、4月が終わったら、もう、セッション満喫してましたので、ものすごく楽しかったので、もう、父親の手紙をパッと見たらですね、あ、親父かと思って、封も開けないで、ポイッと、 積んどくって感じですかね。開けないで積んどくんですね、これね。みかんの他なんかにね、溜まっていくわけであります。で、まあ、うちは経済きつかったんでしょうね、っていうか、父親が節約家だったんでしょうね。時々ですね、なんかこう、封筒をですね、広告かなんか作ったような封筒もありますからね。まあ、ですね、でも毎回書いてたんですね。溜まってたんですね。で、まあ、私は精神を犯しまして、恋愛もしまして、で失恋もしたわけです。で、大学1年の冬、1月頃ですね、もうあらゆることに失望してっていうかね、もう本当にこう失望して、落胆しきって帰ってきたんですね。そしたらいつものようにポストに父親の手紙がポッと入ったわけですね。で、久しぶりにですね、あ、親父の手紙だと思ってですね、読もうと思ったので、ふっとね、今まで読んでなかったなと思って、そのみかん箱いっぱいできて、いっぱいあったわけですね。で、それを封を開けたわけですね。そして半年以上ですね、5月ぐらいから5、6、7、8、9、10、11、11、9ヶ月ぐらいでしょうかね、5月ぐらいまで読んでたかな、5月ぐらいまで読んでたけど、その後のたまるにたまったその父親からの手紙をですね、読み始めたわけでありますよ。ほとんど聖書ね、あとはね、ちゃんと食べてるかとかね、大体までちゃんと食べてるかとかね、書いてきたんですね。その時にですね、ぐわーそれが見えてきたんですよ。それはね、父親の愛情っていうのはね、ちょっと言葉にならない神の愛を感じたんです。ぐわーっと思い出す。そしてね、教会に行こうと思ったんです。そして教会に行ったんです。そっから私の真剣な神のことがある。それまでクリスチャンですからね、もう教会は行ったこともありますし、他の宗教をやる気はまるきくらいありませんでした。誘導感のことは一回もありませんね。全然興味があって、他の宗教なんて見せまると思ってましたから。でも自分で神を求めるってことはなかった、一回も。本気で。そこからですよね。だから神を求めたんですね。で、面白いことはね、幸せって書いてきたでしょ。で、それでね、ずーっと開けて、ついに黙示録まで行ったんです。黙示録の頃はね、ものすごく綺麗な地だったんです。ゴチな土ないんです。で、それまでね、お金があるか元気でいるかしか書けなかったのに、文章もなくなりましてですね、ついに入りましたけれどもとかね、そういう感じですよね。あるいはね、暑い日が続きますよとかね、ね、桜の花もまだちりとかね、なんかすげえなんかうまくなったんですね。すごいなんですね。聖書書き続けてるとね、字もうまくなるし、知識も増えるんですね。知識も増えるんです、正しい知識が。で、私はすごい父親の学歴ではなくて、父親の心と信仰を尊敬しております。で、我々なかったらね、祈ってその教会してるって聞いて、祈ったら自分もしようと思って、自分は手紙書けないからって信玄から始めて書き始めたわけですよね。これ成し遂げたわけですよね。で、半年以上の間、息子は何の相手もしてない、余裕もしなかったわけですね。でも途切れた時に、それは息子の魂を救い取ったんです。分かりますか。なんですね、祈りから始まると神の手が動くのであります。だから愛するっていうのはその時すぐには分からないんです。本物の愛は後だから。で、本物の愛っていうのは必ず人を作り変える力があるんです。人を全く出す力があるんです。だから十字架前は人を新しくできるんです、ね。で、もう一つですね、私は長崎来て23年経ちましたけど、来て間もなかった頃ですね、まだ9月ぐらいの、来て間もなかった頃、福岡と熊本のこともあったのかな、だから、もうちょっとかもしれませんけど、一番最初、目覚町っていう家に住んでたんですね。で、秋元牧師は奥さんと一緒に来てくださいました。ね、2人で来てくださったんで、それで、ようやく生まれたかったかな、なんかだったんですけど、それで、小さな集会をして、そして終わったわけです。それで、秋元牧師にいろいろ話をしたいから、家の招きをしたわけですね。そしたらですね、伏木さんがですね、7歳に来たらですね、その原爆公園のそばを歩いたら、じんましんができましてですね、もうすごいレラーアタックを受けてですね、病院、お医者さん教えてくださいって、内科に行かなきゃいけないぐらいすごかったわけですね、その状況になってね。それで、大変だった。だから、もういいですよって言ったら、秋元牧師はね、何でもいいから行くって言ってね、その家まで来てくださいまして、ね、そして、私の妻が作ったカレーライスを一緒に食べたわけです。それ食べながらいろいろね、質問したりいろいろ話をしたわけですね。で、その頃、おそらく熊本と福岡にも教会がスタートした。で、熊本と福岡は、 結構リッチな方々が教会の最初に座れたんですね。まあ、日本銀行のかなり偉い人とかですね、まあ、の熊本のトップだった人とか、いろんなことがね、いろんな人が座れたんだから、すごく経済的に豊かだったんです。熊本も福岡もどっちも豊かだったんですね。で、私はそこに行って、交通費以外は一切お金は取らずに、熊本にあって牧師が来た時に、福岡に牧師が来た時にと思って、そのお金は全部プールしてたんですね。そして、まあ、熱心だったので、若かったので毎日礼拝したんです。妻しかいないのに、ね、あるいは救われて間もない人は日曜日は来るけど毎日は来ないんですけど、やってたんですね。そしたらですね、パウロ牧師が来てですね、いろいろ話をしてね、妻もいろいろ話して、私も話をして、いろんな話をしてね、まあ、話してくれました。で、妻が作ったカレーライスをですね、僕のとこ食べてくれました。おいしいですねとか言いながらね、食べてくれましたよね。物を取ったりする知恵もなかったし、経済もなかったんですね。で、それで2つ言われたんですね。木原君ね、2つだけオーダーがあるって言われた。1つ目は1週間に1日は必ず休んでくださいっていうオーダーだったんです。で、もう1つは福岡と熊本からきちんと給料をもらってくださいっていうオーダーだった。長崎は人が救われ始めてきたんですけど、生活保護世帯、それから何年間も人と話をしてなかった人、それから障害者、まあ、そういう人たちが救われてきた。だから献金袋はいつも重たい、重たいと分かりますか、小手にね、長崎教会は小手に持ちだったんです。だから、そういう状況だったんですね。で、東京からのこうバックアップで成り立ったんです、その頃。その時言われたんですね、福岡と熊本から必ず給料もらってくださいって言ったの。これはオーダーですって言われたの。私ね、今50歳になってね、すごく感動します。ひたすら熱心にやろうとしてる、一日一日やるし、必ず休みなさいって。もう一つは、きちんと給料福岡と熊本からももらってくださいって言ってくださったんですね。あれ、なんか本当に私たちの生活のと考えたんです ね。そしてね、最後ね、帰る時ですね、じゃあって帰っていったんですね。あ、どうもどうも。大学の人は東京の人なので、手握ってね、握手したりとかですね、そんなことはないわけですね。あ、そうとか言って、あ、そうこう、わかるでしょ、パウロ来て、あ、そう、あ、じゃあどうもって、こういう感じですね。で、こういう感じなんですね。だから帰る時もね、あ、じゃあ帰る時も頑張って、あ、じゃあどうもって、こう、そういう感じで帰っていったんですね。いわゆる人間的に言ったら、全然こう、ね、ネチネチしてないし、ベタベタしてないし、相性はないわけですよ。でもね、パウロ氏がね、こうね、去ってる時ね、涙が出て止まらなくなっちゃったんですよ。全然人間的にないですよ、そんな。ね、話を聞いても、あ、そうですかとか言ってね、そのオーダーの時もね、この2つだけオーダーでね、オーダーしておくからって、こう、本当にこう静かに淡々と話して、でも帰ってくる時にね、涙が止まらなくなっちゃった。今私は分かります。祈ってたんですよ。だから奥さんが病気になって、でね、入院したのにないかったの時でもですね、祈ったら神様行けって言うから、奥さんの方も、おそらく神様から行ってくださいって言ったと思うんですね。で、まあ、奥さんさんは大丈夫だった、結果的にはね。何かというとね、祈ってたんですよ、間違いなく。長崎のまだ開拓の働きのために。だから、行って会わなきゃいけないって。で、会って、とにかく話をして、帰っていったんだ。その時ね、涙が止まらなくなっちゃったんですね。これはね、人の愛ではありません。神の愛が流れてきたんですね。で、なんですね。この終わりの時代、何度も言いますけど、偽りがたくさん入ってくる。本当の知識は聖書からしか来ません。そして、誠の神様にキリストになるって祈るときに、私たちは正しい見分けを与えられます。で、この見分けと知識を持って私たちが愛を示していき、またいろんなものを見分けていくときに、神の用意した実がついていくんです。で、ここに最後に義の実と書いてある。これは正しい実ですね。イエス・キリストによって与えられる義の実。キリストがくださる正しい実が、に満たされていくことができる。主がくださる実にあふれていくことができる。お互いの人生の中に本当に神が用意されている正しい意味が溢れていくことができるように、このことを本当に願いたいと思います。で、パウロはそのことをピリピの教会の人たちに祈り、またピリピの教会の人たちの中にそういうものを見たんでしょう。だから、まあ、喜んでいたんだと思うんですね。で、お互いですね、この前の時代、喜びを持っていけるためにですね、どうぞ見上げること、そして真の知識に出されることを願って祈っていただきたいというふうに思います。時間も空き始めてますので、ここまでにしておきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに具体的に生きて働いてくださいます。小さな、本当に小さな祈りから、人生の非常に重要な選択や不可能と思うような祈りに関しても、あなたは耳を傾けて答えてください。見て動かしてくださる方ですから、本当にありがとうございます。でもさ、どうぞ私たちが真の知識と 正しく見分けることができるようにあなたが導いてください。またどうぞ私たちが神様の愛と恵みの中で歩んでいくことができるように導いてください。共に福音宣教の戦いに預かることができるようにお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に取りませんので短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人お一人主の前に聖霊様の心を探って待ってくれたことに持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを主の前に差し出しましょう。神様その願いに応えてございます。天の父様、キリストイエスは何よって父の神の前に出てまいりました。一人一人のこの願いを聞いてくださっている主よ、その願いに応えて体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を豊かに与え、経済を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福してください。家庭を、職場を祝福し、その人間関係を祝福してください。イエス・キリストの名を手めざる。イエス・セイ、イエス・キリストの手の病の霊、病を出ていけ。イエス・キリストの痛み、イエス・さん手めざる。治れ。腰の慢性的な痛みに触れてください。慢性的な痛みに触れて、一時的な痛み、この後全く痛まないように腰を完全にしてください。腰の慢性的な痛みの原因に血を触れてください。イエス様で聖霊様で聖霊様で腰を完全に治れ。境内の祝福を豊かに与えてください。境内の祝福を豊かに表してください。境内の関してですね、十一献金はきちんとしてるんですけど、信仰を持ってしてください。十一献金は喜びを持って、信仰を持って、これで神が再開されるっていう信仰と喜びを持ってされてください。そのことによって十一献金を通しての祝福をもっと豊かに見ることができます。あなた喜んで、あなた捧げてるんですが、なんかこうどこか、まあ、義務感みたいなところがありますが、もっと喜んで信仰を持ってされてください。その時に神様はその十一献金を通しての約束を豊かにあなたに表してくださいます。海外に対する導きを感じている方が何人かいらっしゃいますが、その方はそれは神から来たものです。しかしその導きに対して信仰の歩みを具体的に始めなさい。信仰の歩みを具体的に始めなさい。また信仰の歩みを始めた方は、始めると必ずぶつかり合いされますが、それは試しです。その試しでやめてはいけません。その試しの中であなたは信仰の歩みを続けなさい。そのことを通して私はあなたを整え、海外のための飯を開いていこうとしております。上司との関係に働いてくださり、また家庭の中に忍びておいてください。上司との関係を祝福し、家庭の家族関係、夫婦、親子、兄弟、この世に仕事の全ての人間関係にあなたのといてください。イエス・キリストって知恵しましています。許しと和解の力をすります。分裂と破壊の力をイエス様って完全に打ち砕く。皆さん、どうぞあなたが許しと十字架の血をする許しと和解の力をすべて、それぞれの家庭を豊かにますます祝福してください。許しと和解の力をイエス様って解き放ちます。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞお一人一人の願いというのにあなたは豊かに応え導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美しましょう。今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。 お知らせよろしくお願いします。